もしもし、テレフォン人生相談です、今日はどのようなご相談でしょうか。
娘のことなんですけど。
娘さんのこと、はい、はい、あなた様のご年齢をお伺いしてもよろしいですか。
64歳です64歳。
で、ご家族はどんな、は
い、私一人っていうか、
は
い、
じゃあ旦那様とは
10年前に病気で他界してます、
お子さんは娘さん
と下に息子がおります。
娘さんは今おいくつですか。
40です。
はい、息子さんは
38歳です38歳。
はい、お二人とも結婚されてるのかしら。
そうです。以前は、まあ、自分の自宅で生活してたんですけど、ある事件を起こして、
どなたが。
私です。まあ、お友達の車を壊したっていうので、
はい、
警察に捕まって、前いろんなこと悩んでお酒、まあ、飲んだら、普通の病院行ったらそこの病院でも依存だってことで、そこの精神科にの入院した時があって、お薬もたまに飲んではいたんですけど、はい、でそこに入院させられたんですよね。4年間そこに行って、やっと出て、病院の方針としてまず一人で社会復帰を目指すということで、ケアハウスみたいなところで、私的には精神科から早く出れるんじゃないかと思ってここには来たんですけど、
じゃあ今はケアハウスにいらっしゃるんですね。はい、
そうです。
それで、娘さんと息子さんはそれぞれ独立されて結婚されている。
そうです。孫もたくさんおります。
たくさんいらっしゃるんですね。
はい、
で、今日のご相談はその娘さんのこと。
そうです、
はいはい、
精神科にいる時のことなんですけど、まず私の、はい、夫のお金と私の蓄えてるお金もあるんで、持ってきてもらった時に、通常に200万ちょっとぐらいあったんですけど、夫の残りは貸金庫に入れていたんですけど、でもそのお金がまず100万、200万近く使われてて、でその時にいろいろ揉めて、でうちの娘がその4年間の間に離婚をして、また再婚して子供がお腹にいたんですよね。それで私の家が空き家だったんで、
はい、
息子も長男ですけど、まず遠方に暮らしてるんで、自己承諾みたいな感じでうちに住んでるんですよね。それで私的には子供とそれから娘が一緒に暮らすのには構わなかったんですけど、やっぱりそこには新しい夫が一緒に暮らしてて、お金も使われてるから出て行ってくれっていうようなことを言ったら、まず娘がすごく激怒したんですけど、
はい、
でその間に私がまたちょっと体具合悪くて手術したりなんかにして、他の病院に入院して手術して、またそこの精神科に入って、それからはもう娘ももうちょっと変わって、私もまずあとお金のことは言わないことには決めたんですけど、でそれでまず私ももう精神科から出なきゃいけないということで、まあ、ここやっと、まあ、自宅から1時間ぐらい離れたとこなんですけど、たまに地元の方の、まあ、手術もしてるんで、
何もしてる？施術？
手術、私これで4、5回手術してるんです
けど。あ、手術ね。
でその時に娘が、まあ、私はここの地元の病院の方がいいって思ったんですけど、もし何かあったら見舞いにも大変いけないからっていうので、地元の方にっていうことで、地元の方の手術したところに、ここからまず1ヶ月に1回ぐらいに娘が迎えに来てくれたり、どっかで会ったりして連れてってもらって家に帰るんですけど、ものすごいことになってて、家中物だらけで、埃だらけで、私のものがどこにあるかもわからない、4番目に新しい夫の間の子供ができて、でもう一人障害の子がいるんですよね。安易に出ていけっていうことも
言えない
んですけど、で私もその子供たちがおばあちゃんってこうすごくみんな慕ってくれるから、出て行ってくれっていうようなことを言えないんですよね。もうここには2年ぐらい行ったら家に帰るっていうような、まあそういうふうにはまあ娘にも言ってはいるんですけど、でももう小さな町なんで、私が精神科に4年も行って、やっぱり見る目も白い目で色眼鏡で見られるから、私はもう行きたくないようなことも言って、家を処分したいっていうようなことも話をしたら、その今の2度目の旦那さんともうまくいかないから、その時は一緒にどっかに行こうということで話はしたんですけど、でも私はもう前からその精神科に入った時からは、もう誰とも暮らさない、家を処分するっていうのが頭になって、 もう絶対無理なんですよね、
う
ん、
そうすると困っているのは、勝手に自宅に娘さんたちご夫婦が住んじゃってるってことですか。
そうです、うん、でもお友達に言ったら、うん、私が我慢すればいいってことだったんですけど、
うん、
でも絶対あの月日が経てば孫があなたに対して恩返しをしてくれるからとかっていう、そうお友達は言うんですけど、
うん、
私はもう全くお世話にはなりたくないし、多分今娘に家を出て行ってくれって言うともう絶対になると思うんですけど、
うん、
私はそれでもいいんですよね。で家を処分したらここのケアハウスも出て、
うん、
私はもうちょっと誰も知らないようなところに
行きたい、ね、
あのまあ、家を売っていくのであればまず
大丈夫かな。やれそうですね、うん、今日先生に何てお聞きしましょうか、
ね、そうですね、うん、私が黙ってれば、うん、あのみんな丸く収まるのか、
なるほどなるほど、自分が我慢すればいいのか、それともやっぱり自分の前描いてるね、はい、人生っていうのをがんもうちょっと押し通してもいいのか、そのあたりでこういろんなことがね、こんがらがっちゃってお電話くださったんですね。もう先生に丸投げしましょう。お答えいただきますのはシンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルベ美也子先生です。
今日ちょっとやってみたいことは、
はい、
思い通りにいかないっていうことに注目をしたいのですが、
はい、
じゃあ思い通りに行くっていう状況は何かっていうのを聞きたいです。例えば何かこう突然目の前に神様が出てきて、今から10分以内に言ったことは全て叶えてあげると言ったとします、
はい、
今日のあなたにとっての、
はい、
これさえ解決すれば全てうまくいくということをできるだけ、まあ、まず10個あげようとしてみていただけますか。
自分の健康をですね、
はい、健康をどうしますか。健康だけだと神様は叶えてくれないので、
健康というか、まあ、病気これ以上悪くならないようにっていうことと、
つまりは治すってことじゃなくてこれ以上悪くならないでいいんですね。
完治するのが一番ベストなんでしょうけど、
あの何でもありって言われても完治って言わないってことですね。
いや、じゃあ完治です。完治、
okay ね、はい、まず完治にしましょうね、はい、
あとは家ですね。家は私もう出ていてもらいたい。
誰にどうですか。
娘夫婦に家を出ていてもらいたい。
娘夫婦、夫婦っていうのはご家族全部ですね。お嬢さんのお子さんも含まれてますね。
そうです、はい、はい、
OK、 他には
良好な親子関係を築きたいっていうこと。
この良好になりたい相手はお嬢さんだけですか。
息子もそうです。
本当の息子さん。
そうです。
ここに娘さんのご主人は入らない。
入らない
入らない。なぜなら良好にはなりたくない。
はい。
他にありますか。
金銭的な面で誰にもお金は使われたくない。
誰のお金をですか。
私の今持ってる、あ、まあ、はい、私のって言えばもうみんなが怒るんですけど、
はい、
あの一回うちの息子に、
はい、
あのまあ、かなりの、まあ、200万近くお金使われてる時に、はい、私のお金って言ったら、
うん、
これはあの父親が残したお金と私の母親が残したお金だって言われたんです。
それは事実なんですか。
夫の、まあ、生命保険から、まあ、私の両親も少しは残したんですけど、でも夫の借金では少し払ったんで、あとは私が少しずつ蓄えてきた分もあるんです。
では私が、稼いだお金ではないということは合ってますね。
そうです。でも、はい、その中にはやっぱり家に行って、
はい、
やっぱり母親の介護もしたし、
はい、
それから夫のやっぱり働きに行ってる時のやっぱり家で家も守ったし、
こう客観的な意味では稼いではいないかもしれないが、専業主婦としてはしっかりと労力を果たしたっていう思いはありますね。
そうです、はい、
そうですね、まあ
はい、
なのでもしかするとその私のお金っていうのは確かに私がご主人と一緒に大切に守ってきたお金だっていう思いがありますね。ぜひいくつかお話をさせていただけるとしたら、
はい、
まず思い通りになるとしたらどういうことですかって申し上げた時に、つまり何が理想なのかっていうことはちゃんと具体的に知っておくということはもちろん大事です。
はい、
なぜならばその整理ができなかったので今日のお電話につながったかとは想像します。つまり何が理想なんだと思った時に、
はい、
きちっと こう誰にどうしてほしいのかっていう、こう 5W1H なんて言い方をします。まず整理する上で一つ大事なことではあります。
はい。
でこれを今私はやったわけなのですが、
はい、
その上でただその次に大事なことが、
はい、
このこうなってほしいんだ、思い通りってこういうことなんだって出した時に、
はい、
あなたができることは何ですかってことなんです。あなたが努力してもどうにもならないことを、思い通りにならないって不満になることほどあなた自身を不幸にさせることはありません。人のことをコントロールできないですよね。
そうですね。
つまり1番目、病気の完治、これはあなたができることの可能性はあります。完治じゃなかったとしても、最初にあなたがおっしゃった病気をこれ以上悪くならないようにするは、あなたがコントロールできることは山ほどありますね。
はい。
なのであなたの病気に対してあなたが向き合うことは可能。この意味ではここは集中してできることはたくさんある。しかし、はい、2番目、娘家族に出て行ってもらいたいは、これは出て行くという行動を起こすのは他人ですから、
はい、
ここはどんなに一生懸命考えても悩んでも何にも解決しないことなので、
はい、
本当に出て行ってもらいたいのなら全く違う方略を考えなきゃいけないということなので、
はい、
その上ではこの2番目に対してあなたは、
はい、
一生懸命ドアを押してるに過ぎないように推察します。ここでストレスになること自体が無駄なことを今一生懸命やってるっていうことはあります。
あ、そうですか。
はい。で、はい、なので3番目の良好になりたいも同じです。他人がどういう行動になりたいかは他人なので、思い通りになるわけないじゃんなとこなんですよね。
あ、
というふうにこう一つ一つ考えていくと、思い通りになるためにできる行動は何かっていうのはすごく絞られてきます。
はい。
最後に一つ申し上げたいことは、
はい、
今日お話を伺った思い通りにいかなくて満たされない状態の根本原因は何だと思いますか。
はい、何ですか。
思い通りにいかないで満たされないのは、
はい、
あなたのせいです。
まあ、そうですね。私がやったことに対しての、
いえ、まあ、違います。
え、
やったことではありません。あなたの考え方です。はい、人の言葉の捉え方、あなたの過去の捉え方、
はい、
あなたの未来への捉え方です。
はい、
過去のいろいろな、まあ、もおそらく後悔があったり失敗があるかもしれませんが、
はい、
そのことをどう捉えるかは今日のあなたですし、お嬢さんや息子さんがどのような状況であるかっていう事実をどう捉えるかもあなたです。
はあ、
そっか、自分のせいでもあるんだなって思うだけで、
はい、
一つ一つがちょこっと変わってきます。これをどうぞとてもとても褒めてもらったって取っていただきたいんです。今あなたはきっと批判をされたと思っている可能性があります。でも批判なのではなくて、
はいはい、
少しでもあなたが楽にもなり解決できる方法としては、
はい、
あれ、ちょっと待って、この言葉をなんで私はこんなに不満に感じるのかしらってワンクッション1テンポ置くだけで、
はいはい、
ちょっぴっとだけあなたの次の行動が変わります。はい、ちょっと一瞬考える癖だけつけていただくというのは今日申し上げたいことではあって、それでこう今日は事実をしっかり見る、そして整理をする、解決行動を考えてみるみたいなことをちょっとやってみました。
どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。